おはようよー、おぼえ。かみかみ。おはようございます。こんにちは、こんばんは。そして、明けまして、おめでとうございます。わびさび、ベニさんの明日から本気出す、ラジオメッセージフォームいただいております。ラジオネーム、プアキエレさん。ありがとうございます。今年も、去年のね、祭りもらったメッセージですので、今年も本当の本当で、あとわずかですね、ということで。大晦日はやっぱり紅白歌合戦流してますね。見てるような見てないようなという感じですけど。うん。ですね。あの雰囲気がいいんすよね。年末だな、みたいな。で、さて、来年はどのような年にしていきたいですか？例えば、ドームツアーをするとか、海外進出のようなできるだけ大きな夢と、頑張れば実現できる目標をそれぞれお聞きしたいです、ということです。ちなみに私の夢の一つにはわびさびがブレイクしてますます楽しく推し活をしていくというのがあります。ではでは良いお年をということでありがとうございます。プアキーレイさん、そうですね、私のできるだけ大きな夢、それから実現できる目標というのは、まあ一応その経営者っていうとあれですけど、個人事業主ということでやっております。で、わびさびもグレーンミュージックってっていうところで運営してて、で、グレーンミュージックっていうのは私の屋号ですので、私が一応運営取り仕切っているっていう手になっております。で、そういう立場ですので、できるだけ大きな夢っていうのは、いわゆる長期目標ですね。その、例えばドームツアーをするみたいなことは、言えって言えば言えますけど、例えば町場の工場が、町工場とか町中華のお店が、俺はなんか全国に 100店舗を展開してやるぜとか言っても、はぁって感じになるじゃないですか。まず2店舗目出せよみたいな。とりあえず、市に3店舗出してから言えよみたいな感じじゃないですか。で、そういうことだと思うんですよね。で、現実可能な、可能そうな長期目標ですね。がいわゆる夢だと思うし、で、中期目標、その長期に向けての、経過点が、いわゆる頑張れば実現できる目標っていうことだと思います。で、そういう、なんかドームツアーをするみたいなのは逆に、なんかね、つまんねえやつだなって思われるかもしれないけど、言ったらダメだと私は思っていて、ちょっとね、後悔してることもあって、そういうので。やっぱね、こういうの安易に言っちゃダメっすね。うん。モチベーションがね、下がります。ので、だから、長期目標、ドドンは、東京とかにある300規模ぐらいのライブハウス、結構潰れちゃいましたけどね、コロナでね。例えば、WWW とかあるじゃないですか。で、ライブハウスがあるんですけど、有名な。で、あれぐらいのところで、ライブをやった時に、お客さんが完全に埋まってると、だいたい2、300ぐらいなのかな？入ってますよと。で、そういうとこでライブをするっていうのが長期目標です。はい。で、これね、もう、自分に激ヤマなんだけど、言うたら、ワンマンじゃなくてもいい。これ、昔から言ってるんですけど、金出すから、4、500入るライブの、ステージくれと。その、一枠くださいみたいな。その、自分でワンマンで4、500埋めるんじゃなくてよくて、とにかく400人入ってる前で演奏させろっていうのが、もうずっと思ってることなんだけど、で、業界の人とかに会った時にそういうのってできないですかね。で、だいたい借金してでもやりたいんで、言ってくれればお金用意しますみたいなことを言ったりもするんですけど、誰も反応してくれないっすね。その筋の人たちも。その資格がないとは言ってないんですよ。で、その前に話してるのも、わびさびさんよくて、みたいな話をしてもらってるときに、そういう話すると、うーんってなっちゃう。ってことなんですよね。何が足りないんですかね。と思うんですけどね。はい。多分人間関係だと思うんですけど、そう、人間関係と自分が数字持ってないってことですね。だと思うんですけどね。で、そのための、中期目標。努力すれば現実にできるんじゃないかなっていうのが、100人ライブです。100人入ってるところでライブする。で、これライブハウスですね。インストアとかだとちょっと測れないんで、その100人入ったライブをやるっていうことです。これちなみに、長くなるんでやめましょう。はい。で、ありがとうございます。本当に、リアルタイムで、 すごい欲しい質問をしてくれたという感じがあります。で、皆様にお伝えしたいことがあります。このわびさび、ベネさんの明日から本気出す、しばらく休業ということにさせていただきたいと思います。事実上、しばらく中止っていう感じですね。っていうのは、ちょっともう集中したい。まあ、ほぼほぼ更新もこう、あんまり滞ってきてたじゃんって思ってる方もいると思うんですけど、やっぱりね、結構これも時間かかったりします。で、あとは、そんなにぶっちゃけ、正直な理由っていうか、これファンクラブの中でも、さらに聞いてもらってる方っていうのはもう本当に内輪も内輪だと思って、のでもうありてに申しますけれども、正直ね、ファンクラブの新規会員獲得につながらなかったっていうのが、75回目ですけど、75回やって、新規で入ってくれる人やいないっていうので、あんまり効果ねえなっていうのが正直なところです。まあもちろん、これを聞いてくださる方に、近況をお伝えするっていう意味では存在意味あったのかな、あったかどうかわかんないんですけど、でもなんかそういう感じですね。実行数として、まああとリアクションとかもそんなにみたいなところが出てきたので、まあ一回お休みしようかなっていうふうに思っております。で、最終回ですので、ありていにこれからのことを、じゃあやめんだったら何やんだよみたいな。そのできた時間で何やんだよっていうのをご説明したいなと思います。なんで辞めるかっていうと、その時間をちゃんと運用したいからなんですね。で、一番はですね、ヒロさんと最近ちょっとやり取りすることもあったんですけども、コロナ明けてきましたよと。で、ヒロさんも今ライブソロでやってたりするけど、この後どうするかねみたいな部分だったりするんですけど、私的には、ライブ、今、わびさびでライブハウスでライブやるっていうのには、あんまり、できないかなっていうのが正直なところです。で、なんでかっていうと、コロナ、もう2年目ぐらいに入るときですね、に宣言したことなんですけど、コロナ明けで、要はライブでステージ側から景色を見たときに、コロナを、経験して踏んでやってきたから、今この景色変わってるよね、コロナ前よりっていう状態にしないと、嘘だよねっていうか、何やってたのっていう感じになっちゃう。で、このコロナ期間っていうのは、ヒロさんがじゃないですよ。私がですよ。私がそのマーケティングに集中できる期間だったでしょっていうことなんですよね。で、わびさびの活動っていうのは、正直、まあ、これまでも言ったことはあると思うんですけど、音楽以外のことで私が集中することがかなり多いです。で、もう本当ありてにこれも言うと、ベーシストであれることですね。私、ベースっていう楽器大好きなんですけど、ベーシストであれることは、ベースを持ってる時なんですけど、その時っていうのは、ライブ前に練習してる時と、あとライブ中にベースを持ってる時しかないです。ほぼだからその時間しかない。だからそれ以外の時間でベーシストを意識したことはほぼないっていうことですね。で、ベーシストであり続けないとって思ったこともあんまりないということです。つまりは何をやってたかっていうと、とにかく集客と継続のためにいろんな場所と交渉したりとか、まあブッキングしたりとか、ですね。で、あといろいろそういうのに、この、時間使ってきたよ、みたいなことは、この、明日から本気出すでも言ってきたと思うんですけど、で、そこでいろいろこう、労力使ってきたと。で、それがね、なんか苦しかったっていうのは、なんだろうな、前に言った、ほら、CD のリリースした直後に、タワレコとかに連絡 しまくって、1日何十本も電話して反応待ってみたいな時に、俺何してんだろうって思ったのは、確かにちょっと辛かったけど、でもそれ以外のところは、結構ね、なんか俺にしかできないなっていうのもあって、他の人にできないことだよな、これ。みたいな。ミュージシャンでやりながら、これだけ、例えば三井だったりとか、そのタワレコもそうですけど、あとアンダーグーだったりとかですけども、そのビジネスマナーに則った形で、こう、バシバシバシって、その交渉を進めていくっていうのは、多分他のミュージシャン簡単にはできないと思うし、それができないからインストアだけで活動してるバンドってそうはいないと思うんですよ。 たまにいるかもしれないですけど、多分すげえちゃんとしてる人だと思います。やってるのが。うん。まあ、あるいは事務所入ってて、ちゃんと経費使ってるかだと思うんですけど、アーティストの直営で、インストアでゴリゴリやってる人って、合わなかったっすからね。その、皆さんも あんま会ったことないんじゃないかなって思いますけれども。どうなんでしょうね。我々規模でやってる人、いましたかみたいなのは聞いてみたい。その、やってる場所ですね。が多分違うと思うんですけど。はい。で、まあそういうのがあったので、まあそこに帰れることがあったとしても、なんかお前マーケー担当だろみたいな。で、2年間マーケティング集中してやったのに、ステージからの景色変わってないか減ってんじゃんみたいな。まあ明らかに3年ぐらい経ってますから、来られなくなるお客さんの方が多くなると思うんで、なんかまた最初からじゃんみたいな風になってたら、俺そこからなんかやれる気はしないんすよね。だって俺ベーシストだしとか言えないし、みたいな、ですね。ということなので、このコロナが明けるっていうことは、私にとっては、そのいわゆるマーケティングができたってことにならないと、多分私のコロナは明けないなって思いました。世の中的にコロナ明けました。明けましておめでとうございます。で、そこからの、もうライブハウスでもバンバンできますよ。で、インストアもバンバンできますよ。みたいな世の中になって、としてもなんか気づいてしまいました。私これマーケティングできてなかったら俺のコロナは明けないんだなっていうのは分かったし、その俺のコロナが明けない状態でわびさびのライブを自分の方からやろうっていう形にしたら俺が続けらんないなっていうか、俺やる意味ないじゃんみたいな感じになっちゃうっていうか、になっちゃうんだろうなって思いました。だったらもうなんかベースとか弾かない方がいいかな、みたいな感じになっちゃうっていうか、結構そのポジティブな要素はなくなっちゃうと思いますね。コロナこの期間、意味なかったんだ。何にもできなかったんだ、俺って思うと、多分、その10年間のインストアやってきて、まあ、いろんなインストアで、これを聞いていただいてる皆さんにもお会いできてるんですけども、先ほどのね、あのメッセージでもいただきましたように、プワ・キエレさんですね。が書いていただきましたように、やっぱり多くの、まあ私の肌感でもそうなんですけど、いろいろその本当に応援していただいてるんですけど、一番求められてることっていうのは、やっぱりそのわびさびがブレイクして、ますます楽しく推し活をしていただくことですね。これ以上のエンターテイメントはないと思いますし、それ以外はおそらくね、ごまかしだと思います。我々規模であれば。この規模でいいよ、みたいな感じでいる、その、ありがたい方がいたら、私はとてもそれは嬉しいんですけど、それだったら本当にいいなって思うんですけど、あのね、なんか町中華とか、その、町の小料理屋みたいな規模で、まあ常連さんが来て、で、それでなんとか成り立ってて、で、それがいい店なんだよね、みたいなのをわびさびに求めていただいてるとしたら、それはそれですごく嬉しいことだし、なんか逆に大きくしちゃいけないなとも思うんですよ。そんなでかいの目指さなくてもいいじゃんみたいな。この良さってあるよねみたいな。だから今が悪いとも思ってないですよ。今の現状のファンの皆さんと会えて、で、どっちかというとその手広くやろうとせずに、今好きでもらっているファンの人たちにとにかくあのもういらっしゃいみたいな、あの一元さんの店お断りみたいな感じでもいいので、とにかく今の人たちに貢献したい、みたいなのもありだし、すごくいい形だと思います。ただ、その多くの今ファンの方、肌感で感じること、以前からの肌感で感じることで言うと、そういうことですね。大きくしないといけないっていうのがあるので、それをやるためにはコロナ後にマーケで生きてないとしょうがねえだろう、ということになります。で、コロナ期間中にできたこと何かっていうと、そのさっき言ったベーシストであることはなかったなって思うことが多いんですけど、でもその内側では実は結構充実してて、とにかくコロナ三部作ですね。君となら境界線、鐘の音っていう三曲。これはね、あの、まあ、ヒロさん作曲してくれてるんですけど、特に君とならはベーシストであること。あと、サウンドエンジニアですね。であること。 で、ライブやってた頃は技術的なことにさっきも言ったけど集中することはなかったんですけど、コロナ期間で練習だけ集中したりとか、その1日8時間練習し続けるとかっていう期間を設定したりとか、で、あからさまにベーシストだけになって技術が上がってからの期間があったんですよ。で、それからの、君とならっていう曲ができたと。だからコロナ前では絶対弾けないです。絶対に弾けない曲です。今でも練習してないと弾けないですね。で、それから境界線っていう曲は、その自分のエンジニア力ですね。音響的なエンジニア力。で、それからアレンジャーとして、そのヒロさんのギターの弾き語りだけのものに EDM を取り入れつつ、しかもベースを弾かずにシンセベースですね。打ち込みだけです。で、そういう編曲者として、アレンジャーとして、プロデューサーとしてみたいな部分ですけれども、それの力量、自分の力量を 100% 以上出せたっていうか、マックスで出せたのが境界線という曲です。だから技術力の高さは、その、自分がコロナっていうよりかは、自分がこの20年間プロで、続けられてきたことの結晶が、多分この2曲ですね。うん。ベーシストとしての結晶が君となら。で、技術的な部分、アレンジャーだったりとか、その、エンジニアだったりとかっていうのをマックス出したのが境界線。で、これをね、そのベースを弾かずに、最初はベース弾こうと思ったんですよ。最初からじゃなくて。でもね、合わなかったんですよね、生のベースが境界線ね。で、打ち込みにしたんですけど、で、これはある意味ね、なんか必然だったのかなと思います。この2曲は全く違う自分なので、で、そのベーシストな自分と、そのアレンジャーだったりとかっていう自分も分けてますし、で、まあ、ベーシストとしても、まあ、アザーバージョンっていうのがありますが、これはこれでベーシストとして、その、ライブでやれるようにっていうのもありますけど、アメリカとかね、海外のトレンドで、その、ベースを弾くんだけど、シンセベースの音を出すみたいなのが結構あったりして。で、それにチャレンジできたのがアザーバージョンです。で、それから3曲目、鐘の音ですけれども、これはもう憧れの人と、音楽をやるっていうのが、ずっと自分の音楽の、学生の頃からのモチベみたいな話はしてきたことはあると思うんですけど、それをまたこの20年経った後に感じることができるってね、自分の完全に向こう側の人でしたから、スピーカーの。の曲を自分でミックス、マスタリングして世に出して、で、ベーシストとしても過去最高の手数なんじゃないかなと思う、鐘の音っていう曲ですね。もう本当だから、この3曲を、わびさびで、なんか自分のことのように語ってますけど、作曲してるの全部ヒロさんなんで、いやーだから、君とならは本当に大きいですね。本当に重い。重いっていうのはそのヘビーっていう意味じゃなくて、その価値として重いっていうことです。価値として高いとかじゃないんですよ。もう、グオって重い感じ、価値が。すごい意味合いのある曲だなと思ってて。で、正直、大げさじゃないのは20年間ベース弾いてきてよかったなっていうか、このためにやってきたぐらいの勢いですね。それぐらいの内容になってると思います。君とならって。なんか技術的なところもそうだけど、そのラインの作り方、ベースラインの作り方とかも、これもう集大成っすね。いや、もうなんかこれでベース終わってもいいやぐらいのものができてる。ですね。で、その後に彼の音でベンベンやってるんで、ああ、まだ続きあるのかなって思えたんですけど、まあ本当か、これ感謝です。この3曲に関わらせてくれたっていうか、ですね。この、だから、コロナ三部作、阿部浩典作曲作品でも、私の中ではかなり、いい、三曲ともすごいグレートな曲だなって思う過去の作品を見てもね。ね、ですけど、そういうのがコロナで会えたっていうことですね。これは本当に、コロナとしては意味があったことだな。まあ、だから元に戻すと、その、まあ、コロナでやれてたことって、まあ、高校訪問とかもあるんですけど、高校訪問で、その、事業化できたりとかがあって、金銭的に結構体力つけることもできてきております。で、そのグレンミュージックは私の個人経営の会社で決算してますので、まあ、ぶっちゃけ借金も結構してきました。まあ、人から金借りるって感じですね。身内から人お金、身内から借りたりした時もたくさんありましたし、で、そのお金を結構このコロナ期間で 返せたっていうのがあります。まあそのいわゆる事業主貸しってやつですね。あの会社のに、あの私個人がお金を貸している状態ではあるんですけど、その他の人から借りてたもんは全部返せたっていうのがあります。これ結構でかかったな、自分の精神的にも。まあそういうところでコロナ期間意味はあったし、マネタイズできたとかいろいろあるんですけど、そのわびさび以外のところで事業化して、高校訪問とかも奉仕活動みたいなこと言ってましたけど、ちゃんとその事業化して収益上げることが今できていて、で、毎年、その利益更新していけてるので最高益。まあそういう意味では事業としては健全になってきてるんですけど、まあそのわびさびやるために立ち上げたグレミュージックでございますので、その会社の体力立ち上げて、そのお金何に使うかって言ったら、あのもうわびさびで使うしか頭はございません。で、結成当初から最も足りてないのがさっきから言ってるマーケティングの数なんですよね。まあツイッターも、もう話がなかったことになってるけど、わびさびのフォロー2のまんまで、フォロワーが1000になったら大きい箱ワンマンみたいな、大きい箱貸し切ってワンマンやるよみたいなのも止まってるし、ライブサイハウスですね、一回復活させて、再度封印したのも結局そこで集客ができなくなってきたからだったりします。で、ツイッターの反応数がわびさびで、コンテンツ出して、いいねが100とか3桁いったことはないし、まあ、スターとかでも、まあこれは個人とかでもそうなんですけど、あの、いいねっていうか、写真とかを出しても反応が悪いと。で、この、さっき言った中期的な目標、100人入るライブ、500人入るとか、300人入るライブに出るっていう時に、その300入ってるライブをやってるアーティストってどういう感じなんだろうって思うと、大体そのいいねの数とか見ると100とかついてるんですよ。見けた。そう、探すとビエってついてる人たちがそういうとこでやれてると。で、これ逆説的に考えて、そういう数字が作れないと、そういう場所には立てないっていうか、資格がないのかなっていうふうにも思っていて。っていうのは、それだけ、要は、知ってる人が少ないっていうことなんで、集客できないところに、集客、できてる人たちが入るのって、ないよね。で、これ私たちが、感じてた、クソって思ってたこともあるんですよ。だからライブハウス復活させた時にしばらくやっていくと、自分たちよりも集客できてないアーティストとばっかやらされて、なんか損してるなみたいな、そういうことになって、結局自分たちがやりたいこともそのワンランク上の集客できるところでライブやりたい、でわびさびと対話してた人たちは俺たちがそれを供給してたみたいなことになって、なんだよこれみたいなことになってたので、多分それはね、上の人も思ってるんです。上のそういう100とか200入るイベントでやってる人たちも同じことを思っていると。で、そう考えると、そういう人たちが、ああ、わびさびさんいいねって思った時に、どこ見られるかっていうと、そのいいねの反応数だったりとか、あ、フォロワーこれしかいねえんだとか、まあツイートしても、あ、フォロワーもいなければツイートしても反応が20とか10とかみたいな。これじゃなんか絶対集客できないじゃんみたいな、うちらほどの集客ないじゃん、音楽良くてもなんか集客できないんでしょうがないよねみたいな、プロとしてみたいな風に思われるっていうのが、やっぱり足元見られるっていうことだと思うんですよね。で、そういう意味でもチャンスが多分知らないうちに通り過ぎてることって結構あったんじゃないかなって私思っていて、で、チャンスが通り過ぎてる時って自分らは気づかないので、自分では、うん、あ、今チャンス取りすぎたなって見えたなら、それはかなりラッキーなことなんですよね。大体はフラグが立ったのにそのまま取りすぎていって、通り過ぎたことにも自分たちは気づかないっていうことだと思うんですよ。で、そういうためにも、今までそうチャンスが通り過ぎてしまってたのって10年やってれば絶対あるはずなんで、で、まあ、実際に見えたチャンスもあったんですけど、その気づいてないチャンスの方が多いから、で、それをやっぱり逃さないためには何をしたらいいのかなっていうと、最初から逃げ続けていたその数にこだわるっていうところですね。で、これができないと、さっき言った俺のコロナは明けないっていうことになるということになると思います。で、くれぐれも言いますけど、いいねで人を測れるものではございません。その100いいね取れるからお前はグレートとか、200取れるからお前は最高とか、そういう言い方ではないです。そのチャンスを逃さないためのマーケティングのバロメーターとして測っていて、その100、その200規模のライブハウスでやる人たちは、この100は絶対持ってるよね。100いいねのツイートは、こうペロペロたまに出てくるよねっ っていうのを視覚として見ているということですね。人格としては見ておりません。くれぐれもそこはなんか勘違いされるとやべえやつだなって思われるので。だからそのさっき言ったその中期目標、長期目標を叶える、でそのチャンスを実現させるための権利として、これらの数値を私は考えていて、でこれを達成できないとコロナは明けたことにならないっていうことになっています。自分の中で、今のところね。それでそれを超える何かがあれば、なんか論理的なもん、例えば、今のファンの方が今の規模でいいんだけどなーみたいな、今の規模が楽しいんだけどなーって言ってくださるんであれば、多分今のままでいいと思う。今のままをね、作るのも結構大変だと思いますよ。まあ、地中化も結構大変なんで、大変なはずなんで、小料理屋とかも、やるには。そう。なんです。だから最初から、戻してまとめて言いますと、最初から逃げ続けている、自分たちが持っている数字っていうのがないっていうところに向き合うっていうことですね。で、これを一個でも解決しなければ、私のコロナは明けない。マーケターとしてのコロナは明けないっていうことです。で、可能性のある数字として作らなければ、私はならないなと思ってるどれかが、とにかく YouTube 強化したいと思っています。YouTube はモチベーションも作りやすいっていうか、収益もできるので、モチベーションも作りやすく、かつ、私の周辺の人と話をしてても YouTube の視聴回数何回か、まあ、あるいはチャンネル登録者数何人持ってるかですね。Twitter のフォロワー数を増やすよりも YouTube の登録者数を増やした方が、収益につながるので、モチベーションが作りやすい。一人で作業しててもということで、目標値 YouTube 今3000になろうとしてるんですけれども、この3000になるまでに結構ね、年数かかってますが、5000になるまでを1年ちょいぐらいでやりたいなと思ってます。で、1万登録になるまではもう何も文句言わないでやるつもりでおります。とりあえず1万作らないと500とかのライブはできねえぞって思って目指してやっています。で、インスタ、ツイッターのいいねの反応率にとにかくこだわると自分のツイートでいいので、で、それで自分がこの回る、こういうことをやれば回るよねっていうか、いいねって押してもらえるよねってものをこう出せる感覚を磨いていくっていうことをちょっとやっていて、きたいなと思っています。だから、インスタのね、いいねの数字とか、ツイッターのいいねの数字に、あ、この人すげえこだわってんだなっていうか、で、それは人格的なものじゃなくて、自分のなんかマーケティングの技術を上げるためにすげえこだわってるんだなっていうので、そういうツールとして SNS 私見てますので、なんか、ね、猫とか自転車とかいろいろ出てくるけど、どうやったらいいねっていう数字が獲得できるのかなっていうのを、にトライしています。で、それの最終的な目標は、わびさびのコンテンツにいいねを押してもらえるっていうところに行って、で、さらに最終的にはっていうか、目的的には、わびさびが、そのいいねを押した人にとって関係があることになってほしい。わびさびを関係してもらうっていうか、関係がないと、ライブに来ないんで、そう、そこに目指すために、まずいいね、ポンって出した時に、50とか100とかっていう数字がつくものを、目指しています。で、これを、例えばだからライブやった映像とかつきやすいんですよ。猫の写真とか、自転車の写真ポッて開けただけでいいね100つく、みたいなのをインスタで、目指す、喫緊にそうなるように、マーケティングに集中しています、今。はい。まあそんなことで、プロとして知られてるか知られてないかはその分水嶺だと思うんですよね。自称プロか本物のプロかはやっぱり知られてるか知られてないかだと私は思ってるので、外注できるなら知られるためのプロっていうのもいるんですよ。マーケターですね。あるいはそのディストリビューターだったりとかマネージメントする会社だったりなんですけど。まあこれ何年か前からもなんですけど、知り合いに聞いても私がやれてることかそれ以下しかみんなほとんどの会社はやってくんないよっていう、インストアでそんだけ打つとかまずできないよみたいな感じですね。で、まあだから起業していった方がいい、そのまま起業 でいいんじゃないみたいなことばっかり言ってくださることばっかりで、いや金ならなんか借金してでも用意するんですけどねみたいな、もうほんとずーっと10年間堂々巡りです。ですね。まあ逆にだからそういう人たちからなんかベニさんがやってるのを見て高校の軽音部に行きたいっていうアーティストのマネージャーがいるんだけどみたいな相談が来るぐらいなんですよ。でも話聞いてると絶対無理なんですよ。マインドが、その先生が一番嫌われるような言ったらネガティブになるよみたいな感じで、だから多分マーケティングって多分本当に難しいんだなって思いながら、でもなんか自分が今こうやっぱり本当に逃げ続けてたことなんで、数字を持ってない、人に誇れる数字持ってない、ツイッターもだってね全然だし、 YouTube もね、なんか中途半端な、まだ中途半端な数字ですので、そういう感じで私のコロナが明けるのは、YouTube で、まあ5000あったらちょっと日の出かな。で、1万超えるまではちょっと、夜が明けたとは言えないかなと思ってます。で、今後の活動の形態なんですけれども、まあ、柔軟に考えておりまして、オファーが来るものに関しては、ちゃんと受けていきたいなっていうのがあります。で、この辺はまだ、いろいろ接触しながらなんですけど、まあ、小田原、FM 小田原だったりとか、そういうインストアの場所があるとか、お声かけてもらえるものに対しては、私ライブやりたくないわけではないので、自分からこれライブをやっていきますよっていうポジティブなことをやるには、まだマーケティングができてないっていう話ですので、オファーをいただいたものに関しては、やっていきたいな。で、あと、チャンスがあるライブに関しては、そのマーケティングするためのチャンス、だったりとか、まあ、あるいはこのライブやれば、明らかに、多くのお客さんに聞いてもらえるよっていうのが、確定できるようなイベントがあれば、それはもう、喜んでやりたいことですので、やってもいないだろうなっていうライブはやりたくないっていうことですので、だからそういう積極的なものに関しては、ライブ引き続き、ヒロさんと相談しながらやっていきたいなと思っています。で、本気出すに関しては、この後別の形で YouTube ライブもたまに行うかもしれません。というのは、年明けでやったやつが、そんなに視聴者数ねえなと思ったら、意外とね、チャンネル登録数がいたんですよ。1時間半ぐらいやって3人ぐらいいたんですかね。そう、データ見たら。で、コメントの方でも、ベースの動画にコメントもらってた。ベースレビューの動画で質問してくれてた方とかがコメントをしててくれてたり、見ててくれたりしてて。で、そういうつながりもあったので、なんか、ベースの YouTube のコンテンツとして、YouTube ライブ、私の単独の、なんかそういうトークライブみたいなのはたまに行うかもしれません。ということですね。はい、長々と、最終回ということで長く、これまでのコロナ明けについてですね、俺のコロナ明けについて赤裸々にお話しさせていただきました。まあ、ヒロさんともちょっと話してたりもするんですけれども、まあ、私の気持ちというのもありつつ、また、今後二人で話し合っていって、また路線変更していったりとかっていうのもありつつだと思いますので、まあ、ただ自分としては結構、お客がいないなっていうか、お客がいないところにお客さんを呼ぶ、今のわびさびファンを呼ぶ、二人で、いい形でっていう。まあ、ヒロさん今やってるのは武者修行とかとも言ってもらってるし、もちろんそのファンの方に求めていただいて、やれてる部分もあると思うんですけど、これまでのわびさび、やっぱりその最大限ファンの人に恩返しするのは、やっぱ推し活をしてもらえるようなね、上がった形で、やることだと思いますので、そのために、まだまだ私のコロナはちょっと続いてしまうのかなと思っています。でもこのコロナ期間があればこそ、ネクストレベルに行けるっていうか、ここはね、絶対超えなきゃいけない壁なんですよ。もうこれ登れないってずっと思ってたところで、もうこれ登れないと次行けないんだけどってずーっと逃げてたことだから、そこに、ちょっと命がけで臨んでみたいなと思います。まあ、それで死んじゃってもいいかなって思ってるぐらいなんで、終わってもいいかなって思ってるぐらいのことは、これまでもやってきたし、なので、本当に最後に逃げてはいけない山に、壁に、挑戦していって思います。もしよければですね、引き続き何らかの形でメッセージいただいたりとか、閉じこもって作業、 とかしてますので、本当にね、お声掛けいただけたら嬉しいなと思います。今回最終回、赤裸々なお話ということで BGM もなしでお届けいたしました。くれぐれも2023年皆さんにとっていい年でありますように。では、またどこかでお会いしましょう。